聖書を拝読します。コリントの信徒の手紙第1、7章の8節から16節です。未婚者とやもめに言いますが、みんな私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。さらに既婚者たちに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら再婚せずにいるか夫のもとに帰りなさい。また夫は妻を離縁してはいけない。その他の人たちに対しては主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者がない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら信者でない夫は信者である妻の家に聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫の家に聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない相手が離れていくなら、サロに任せなさい。こうした場合には信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいけません。平和な生活を送るようにと神はあなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうか、どうして分かるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうか、どうして分かるのか。以上です。前回のこの7章から、いわゆる私たちの、結婚、すなわち一つの家庭の様子について、パウロが基本的な教えを語ってきました。結婚することも、また生涯独身でいることも、それは神様からの賜物であり、またそれはまたその人の、人生である。いずれの生き方も、神様の前には平等であり祝福されたものであるので、大切なことはキリスト者一人一人がその与えられた賜物に従って神様の前に歩むこと、そういうことを前回見たわけです。でパウロは、さらに、今日のところでは、3つのことが言われています。まず8節から9節にかけまして、未婚者とやもめ、未亡人に対して、それから10節から11節に既婚者に対して、12節から16節で未信者と結婚している人たちに対して語っていきます。これは当時のパウロが置かれていた世界情勢とか、またローマ帝国の支配下にあったコリント教会の状況というものも念頭に置いて、それも少し踏まえながら解き明かしをしていきたいと思っています。まずその8節から9節にかけましては、未婚者とやもめに対してですけれども、未婚者とやもめに言いますが、みんな私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。ここでいうこの未婚者というのは、結婚したことのない青年だけを相手にしているのではなくて、現在、年齢を問わず結婚されていない方を意味しております。でパウロは彼らに対して、みんな私のように一人でいるのが良いでしょうと語ります。これはですね、前回も 申し上げましたけれども、おそらくパウロは、まあ、一度は結婚したのではないかと言われているんですけれども、まあ、その後奥さんと死別をしたか妻と死別をしたか、まあ、彼がクリスチャンになったがゆえにおそらく妻の方から離れていったかどちらかだろうというふうに言われています。で現在はその彼は一人でいるわけですけれども、それは週末と言いますか、主が再臨が近いという緊張関係の中で生活しておりますので、いわゆる結婚をはじめとするこの世の事柄に心を煩わせるか、そういうことよりも今の現在の状況を大切にしなさいという意味合いがあって、まあ、こんなことを言っているわけです。7章の28節でも、今危機が迫っている状態であるのでこうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いです。まあ、このように、まあ、パウロは語っているわけです。未婚の者はあえてその結婚を希望しないで、また未亡人やものは、まあ、再婚を望むことがないように、で、まあ、自分のように独身を保つのが良いという、まあ、当時の状況を、まあ、踏まえて語っています。それと同時にですね、これも当時のローマ帝国の政治のですね、まあ、政策といいますか、あり方も非常に、まあ、加味しております。といいますのは、当時はまあ、未婚の男女とか、あるいは事情で独り身になられた方たちがですね、あるいは親類や知人から、また社会的な視線からですね、まあ、早く結婚するようにとかね、また再婚するようにという、まあ、圧力のようなものがあったということも想像に難くはありません。まあ、年頃なんだから結婚しなさいよというような、そういう、まあ、ようなこととか、まあ、当時の政府はですね、ローマ帝国の統治下にあったコリントの結婚事情というのがあります。皇帝アウグストス、イエス様が生まれになった時のローマ皇帝がですね、いわゆるローマ帝国の少子化対策を一つのあれが影響していると言われています。アウグストスは生まれながらのですね、純粋なローマ市民の人口減少に歯止めをかけるために、いわゆる、まあ、再会者とかね、まあ、たくさん子供を産んだ女性に対して法的なその優遇措置、税制的な優遇措置を施して、まあ、ローマ人が結婚してたくさんの子孫を残すということを当時奨励していた、それも背景にあるわけです。ですからローマ人はですね、まあ、様々な事情で、まあ、死別をしたり配偶者で死別をしたり、まあ、離婚されたとしても、まあ、早期に再婚するということを、まあ、奨励していたというのも背景があります。でその皇帝アウグストスによってこの進められた結婚奨励政策というのは、まあ、その後の皇帝ティベリウスやらクラウディウスやネロによっても継続されておりました。ただパウロがこのように語っているというのは、まあ、そういう政策がある中でのことです。だからパリトがコリント伝道を手掛けた時期に、この未婚者とヤモメに対してこう一人でいなさいというのは、これはもうある種非常に、まあ、当時の政府に抗うことであって、非常にこれは見にくいことでもあったわけです。まあ、しかしパウロは自分を抑制できなければ結婚しなさいとも語っています。この抑制というのはですね、節制とも訳せる言葉です。ガラテヤの信徒の手紙の5章の22から23に、霊の結ぶには愛であり云々で、最後のこの節制というふうなことが言われています。いわゆるクリスチャンのキリスト者の品性の一つとして、愛とか実際いろいろあって、最後の節制という言葉がありますが、この節制と抑制というのと同じ言葉なんですね。ですから自分自身をこの支配する力を持つ、自分をコントロールする力を持つこと、これがいわゆる節制ないしは自制なんですね。それがですね、いわゆる禁欲の賜物とか独身の賜物というのに結びついていって、 まあ、いわゆるこの自分で自分自身をこうコントロールその賜物が与えられている人は、まあ、ある種独身であることの影響を、まあ、生かして生きることもできますよと、まあ、パウロ自身は妻と別れた後、まあ、死別した後、まあ、どうか分かりませんけれども、まあ、残り半生独身の賜物が与えられていましたので、後半生は、まあ、独身であり、また長期にわたって異邦人伝道に生涯を捧げることが、まあ、できたのも、まあ、事実であります。家庭を持ってからではなかなかこの大きな伝道力ができませんので、まあ、それも彼に与えられた賜物です。まあ、しかしこの自制または節制に勝る力が、もちろんこれが良くない方向に向かうんであればこれは、いけませんけれども、例えばまあ節制自制というそれをはるかに超えるですね、ある他者に対する愛情とか信頼が湧き上がってくるような相手と出会うならばですね、無理をせずに結婚しなさいということなんです。ですから周囲の風潮が、まあ、早期に結婚や再婚を迫るような時にも圧力に流されることなく、本当に自分がですね愛する相手と出会うまでは、それを待ちなさい、一人でいたらよ、そういう意味合いなんですけど、このような出会いが、まあ、一人一人神から与えられている賜物であります。ですから結婚か独身かというのは神様が与えられた賜物によります。だからパウロは極端な、まあ、不自然な禁欲主義を戒めて、まあ、それぞれに与えられた賜物に従っていくことを進めています。パウロが結婚に消極的というのではありません。むしろ強いられてですね結ばれるということ、それもまた福音の教えから照らす点もこれまた間違っております。そこで、まあ、パウロはまずやはり神様と自分との関係で、自分が今どのように神様から賜物を与えられているのか、御心がどこにあるのか、その御心に従って歩みなさいというのが、まあ、パウロの言いたい本当のところなんです。まあ、そこでですね、まずその次には、まあ、10から11節の方を見たいのですけれども、まあ、これは、まあ、既婚者に命じますと言われているのは、これはですね、信仰を持っている夫婦が共にクリスチャン、キリスト者であるための既婚者たちのことです。これは。さらに既婚者に命じます。クリスチャン同士も、まあ、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら、再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。また夫は妻を離縁してはいけない。まあ、パウロはですね、まあ、この命じていますけど、命じられている対象は、まあ、クリスチャンである既婚者たち。しかも、こう命じるのは私ではなく主ですというふうに、まあ、主イエスの言葉、教えを根拠にしておりますけれども、これはですね、福音書をご覧になってお分かりですけれども、例えばマルコによる福音書の10章の、まあ、6節のところから12節にかけてですね、ご覧になりますと、まあ、ファリサイ派の人々が、まあ、イエス様に、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました。どうですかというふうに質問して、まあ、それに対してイエス様が、あなたたちの心が頑固なので許しましたと、モーセはこのような掟をモーセに書いていた。しかし、天地創造の初めから、神は人を男と女にお作りになった。それゆえ人は、父母を離れてその妻と結ばれて、二人は一体となる。そういう、まあ、教えがこう書かれているわけです。要するに、イエス様がまあそのようにおっしゃったということで、パウロはこのように、こう命じるのは私ではなく主ですとこう書いているわけです。要するに、この当時のまあファリサイ派の人たちをはじめとする男性社会といいますか、男尊女卑のまあそういう社会情勢の中で、自分、すなわち男性の側のですね、都合で、容易にその、まあ、離婚が可能であった時代がありました。 まあ、それにですね、乗じてパリサイ派の人たちが、まあ、イエス様を試そうとしてこういう質問を投げかけたわけですね。それに対してイエス様は、神が結び合わせてくださったものを人は話してはならないとこうおっしゃったわけです。ですからイエス様の回答のその、このお答えのその軸には、要するにまあ、モーセの律法に勝る、まあ、天地創造の時の神様の御心、まあ、創造の、まあ、技というのが背景にあるわけですね。これも前回見た通りであります。神様が人が一人に人は良くないからといって、まあ、人の、まあ、すなわちアダムのあばら骨から女を作ったという話。で、その、それぞれが苦を離れて、二人が一体となるという、その、結婚の、主義といいますか、神様の新たな結婚制度というものを見たわけです。ですから、パウロは人間の創造において、神様が結び合わされたものを、神様からいただいた賜物だと見ております。まあ、そこで既に別れてしまったのなら再婚せずにいるか夫のもとに帰りなさいとも勧めていますけれども、これはまあそのイエス様が例外的に離婚が許される場合についても実は語っているんです。これはマタイの福音書の19章の9節になりますけれども、まあ例えば一方がまあ結婚関係をですね破壊するような行為をしたときは、まあ正当な場合に離婚の権利を認めるというのは、これは聖書の教えです。何が何でも絶対ダメですよということではない。やっぱり相手がやっぱり、ですね、どうしても、やっぱこれは結婚生活を続けることはできないという行為をしたときは、まあ、正当な側に、その、離婚の権利を認めています、おります。ですから、キリスト者同士の、まあ、結婚では、このようなことがないように、本来は望ましいことだということです。まあ、パウロがこのように命令するのは、まあ、こういったコリント教会に存在していました特殊な事情というのがあります。過度な、まあ、禁欲主義というのがあって、まあ、クリスチャンはですね、結婚を慎むべきであるというような考え方もありました。キリスト教に入信したときにですね、まあ、すでに結婚生活を破棄して、入信とともに別れてしまうような、まあ、クリスチャンの夫婦もおりました。やっぱこれは全部間違いです。パウロはこうした人たちに対して、夫のもとに帰りなさいということを言ったんです、これは。ちゃんと背景がわかります。で、さらにですね、パウロは、まあ、その他の人たちに対しては、主ではなく、私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活し続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合は、彼を離縁してはいけない。このその他の人たちというのは、これは夫婦のうちのどちらか、信者でない伴侶を持つ夫婦のことです。で、主ではなく私が言うのですが、言うんですけども、これについてはですね、イエス様の、先ほどのように、イエス様の直接的なこのことについて語っているその教えというのが、まあ、実は見当たらないんですね。ですから、まあ、パウロが主ではなく私が言うのですが、とこういうふうに語っているのはそういうことです。ですけどもですね、パウロの語るじゃあ言葉に、拘束力がないかというとそうではないわけです。いくらまあ、イエス様の直接的なその言葉がないからといって、これまでのそのイエス様の教えとか、他の御言葉の教えに照らしてみて、そしてパウロは語っているわけですから、全くじゃあ、パウロは人間の言葉だから聞かなくていいということではないわけです。パウロは自分自身と、イエス様の権威を比較対象として語っているのではなく、こういった事態を想定した主イエスの直接的な教えはない。けども、全体の教えに照らして進みますよという意味なんですね。パウロは、改心した信者がですね、既婚者で、相手が未信者であれば、どうするか。 決してその未信者との生活はじゃあふさわしくないから破棄しなさいとは語っておりません。むしろパウロは原案を進めることはせずに未信者との結婚生活の存続続けること、これは相手方判断の希望を願いを重んじなさいというふうに進めております。未信者の伴侶が結婚生活の存続、一緒に生活を続けたいと願っている場合は離縁をしてはいけませんよということをここで語っているわけです。パウロはキリスト者の側からこれらのことを進めているわけですけれども、じゃあ信仰があるとかないとかで、いわゆるそれが離婚の根拠になったり結婚生活の破棄の根拠にはなりません。これは当時異教社会に伝道していたパウロにとっては非常にこれは画期的な、発言なんですね。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。このような問題を抱えているご家族、特に日本でもそうですよね。当時のそのコリントに限らず、キリスト教国でない、そういう異教社会の中では、この問題が一番大きな問題ではないかと思いますね。日本でもこういう問題を抱えておられる方がたくさんおられます。聖なるものとされるという言葉が、ここで出てきてますけれども、これは道徳的な意味で聖なるというものではなくて、神様の御用のために取り分けられているというような意味なんです。この後も聖餐式しますが、聖餐式でも聖別の人と言いますけれども、パンとブドウ酒を普通の飲み物の食べ物から取り分けて、神様の御用のために使うというのに聖別する。だからその聖なるものとされるというのも、これは神様の御用のために取り分けられるというような意味で聖なるものです。要するに神様がですね、まだ信仰を持っていない伴侶をキリスト者のクリスチャンの伴侶と共に一緒に生きるように生活していくように神様が取り分けてくださった、その人と出会わせてくださったんだということなんです。ですから夫も妻も神様の前には平等であり、一人の人間としての人格を持った者同士です。だからお互いが相手に対して責任と義務を負うている。これ前回、申し上げた通りであります。神様は、未信者の伴侶を、クリスチャンである伴侶と一緒に生きるものとして、また神様が慰めと助けをお互い与えるものとして選ばれて、この結婚に導かれていたわけです。ですから、両者がですね、愛し合って、共に助け合って、支え合って歩んでいくならばですね、キリスト者の片方によって未信者の伴侶もまた祝福のもとにおられますし、またその間に生まれた子供たちも聖なるものであると、パウロはそのように教えているわけです。だから、夫婦のうちの片方が未信者の方であっても、生まれた子供は契約の子として神様の祝福と恵みは子供に注がれております。だから契約の子としてですね、幼稚園でを受ければきちんとした契約の子として、教会の子供として登録しますけれども、それなくても一応、教会の子供として契約の子として私たちは大切に心を重んじるわけです。キリスト者の存在が夫婦関係においても家庭においても、これはその人を通してですね、家庭中にキリストの香りを漂わせる、またイエス様を明かしする、そういうふうに用いられていくわけです。でまた子供とか家庭生活を営む人にも、やはり何かの生活基準とか考え方っていうのはやっぱありますよね。どのように子供を育てていく、どうやってこう夫婦生活を営んでいくっていう家庭生活の生活習慣とか価値観にもですね、やはり今クリスチャンというのは大きな影響を与えると思います。 神様に感謝します、この第二コリントの2章の14節でですね、このようにも言われていますね。神様、神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。一人のクリスチャンの存在は夫、また子供、家庭全体にまで、キリストの香り、かぐわしい香り、これを放つものにしてくださるわけです。だからクリスチャンなんか、あの家庭の未信者の家庭の中で自分一人、何か自分自身がこう何か疎外感を感じるようになって、むしろその一人の人を通して家庭全体にまで神様の恵み、キリストの祝福がむしろ行き渡るんだと、そのようにパウロは語っているわけです。家庭におけるキリスト者の片方がですね、神様との平安の中で切り過ごし、神様との救いの契約、恵みの中に捉えられており、またお互いが愛を持って、また生活をし、祈り続けている伴侶がおりますならば、子供がいますならば、その伴侶も子供も神様のものにされていますということなんです。そこにはですね、本当に神様から来る平安があります。しかし信者でない相手が離れていくなら、猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと、妻であろうと、結婚に縛られてはいけません。平和な生活を送るようにと、神はあなた方を召された。15節、これはもうすでに結婚しているご夫婦がある。ところが、夫か妻かのいずれかが、どちらかがですね、もともとは未信者だったんですよ。例えば、どちらかがキリスト教信仰を持つようになった。これも当時のコリントにはいっぱいありますよね。じゃあ、相手の方がすぐに理解してくれるかって、そんな場面があるわけでして、相手が理解してくれないし、例えば、クリスチャンとは一緒に生活することはできないとして、信者でない相手が離れていくならば、その人の望む通りに、サビに任せなさいということをパウロはこれ語っているんです。で、結婚に縛られてはいけませんということを言うわけです。縛られるというのは、隷属される。奴隷のように縛られるというような意味合いでして、これは、あなた方は結婚という事柄の奴隷ではありません。要するに結婚生活において、あなた方は自由な決断ができるということです。むしろ逆に、例えば二人ともがですね、未信者であった時の方が平和であったのか、争いがなかったのに、片方がキリスト教信仰を持ったために、逆に家庭内に波風が立ったり、信仰というものが逆に家庭の平和を破っているというように思うことが起きるかもしれません。しかし、聖書によりますと、こういった平和というのは真の平和では実はないわけです。誠の平和というのは神様から来るわけですよね。神様から来る平和、私たちが罪によって神様と本当にこう断絶している、交わりが途絶えている。だから神様との平和、神様と和解をする、でまた神様との確かな絆を持った時に、相手に対しても私たちは本当の意味での平和な態度、平和な関係、それを築くことができます。イエス・キリストが本当に私たちの罪、弱さ、弱点、そういうものも全部受け入れて愛してくださっている、そのイエス様の愛でもって家族も他の家族も伴侶も接することができるということなんです。だから波風が立つ、キリスト教信仰を持ったからそれが壊れるんじゃなくて、本当の平和というものをむしろその人を通してまた神様が得ようとさせているわけです。そのような物事を見なさいということです。で、最後にもこのような教えがありますね。 妻よ、あなたは夫を救えるかどうか、どうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうか、どうしてわかるのか。まあ、これは、まあ、信者じゃない伴侶を、まあ、救えるかどうかという、そういう問題についてですけれども、まあ、これも本当に皆さん悩ましいところであります。やはりこう、自分が先に信仰を持ちますとですね、やっぱこの信者である妻とか、信者である夫は、まあ、何としてでもやはり、未信者の夫や未信者の妻を、まあ、救わなきゃならない。伝道しなきゃならない。まあ、そういうのは勢い込んでしまいます。その場合、夫やまた妻はですね、まあ、いいように進めばいいですけども、逆にますます、非行心になってしまうということだって起こるわけです。ですから、ここでパウロが、その、言いたいのは、あなたがですね、夫やまたは妻を救えるか否かということが問題ではないんですよ。要するに、これは人間の救いということは、すべて神様がしてくださることですよ、ということです。確かに、私たちを用いて、ね、未信者の家族、伴侶に伝道する。証をする。これはもちろんさ、そういうことしますけども、結局最終的にするのは私じゃないんですよね。やっぱ私たちを通して神様がしてくださることで、人の救いは神様の主権、神様の御手のうちにあるということを、まず一番、やっぱり根本に置いておかないといけないんです。私がしたから、あの人を救われるんじゃなくて、私を通して神様が導いてくださった。ということです。なぜその神様にじゃあお任せすることができないのかということの問いかけでもあるんですか。それがどうしてわかるのかというふうな投げかけをしているわけです。人の救いは、まあ、全て、まあ、神様の御手のうちにあります。だから全て神様にお任せしなさいということです。あたかも自分自身が夫や妻や、まあ、子供の魂の救いの全ての責任を負わなければいけないとこういらだってはいけませんよということです。しかし私たちがだからといってじゃあ祈りをすることを伝道することを全くしないでいい放棄していいということでもないです。やはりまあ愛する家族であればいいのに私たち同じ恵みに入ってほしい救われてほしいと願うのは当然だと思います。だから私たちの願い祈りそういうものに勝って、まあ、父なる神様とイエス・キリストの支配というのがですね、やはりまあ、私たちを通して、また家庭のすべてにおいて、なされるということを信じましょうということです。最後の最後まで、もう、それはもう分かりませんし、例えば洗礼をお受けにならなかったとしてもですね、何らかの形でもすでに救いの恵みに預かっているという場合もあるわけです。最後はまあ、キリスト教で葬式をしてくださいと遺言なさって召される方もいらっしゃいますし、また、福音にですね、やっぱり、何度も触れる機会があって、まあ、私たちには分からないけれども、救われる方も何人もおります。だから、まあ、ただそういうことのみに、何が何でも何とかっていうんではなくして、もう少し私たちは、心を色やかにといいますか、すべてを神様にお任せして、そして、あなたは神様の賜物に行きなさい。それぞれ置かれた場所で、キリストの輝かしい香りを放って行きなさい。というのが、まあ、ここのパウロの教えなんですね。だから、今、私たちはどういう状況か、まあ、それぞれ状況が違いますけれども、まあ、すべてを本当に、神様の御手を信じて、感謝して、歩みまた一週間でありたいと思います。祈りましょう。私たちの救い主、あがない主、御子イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。今朝はまた、結婚という秘儀について、御言葉を通して示されました。あなたが本当に、私たち人間の中に定められた一つの制度が、あなたの御心にかなって、また、あなたの御坂のために生かされ、導かれていきますように、お願いをいたします。尊き、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。